ご乗客の皆様、こんばんは。車掌の伊藤五郎です。本列車ミッドナイトエクスプレスは毎月第4金曜日の深夜0時から京都駅797番線より発車いたします寝台夜行列車です。終着駅は過去と現在と未来を映画でつなぐ街、映画の都オールデイズです。リスナーの皆様はこの列車にご乗車された乗客ということになります。毎月の第4金曜日の深夜はマニアックな映画の話と素敵な音楽をお楽しみください。本日のお相手は車掌伊藤五郎と車掌補の
中尾寺彩乃です。
よろしくお願いします。
本日は9月27日深夜となります。五郎さん、いきなり質問ですが、今日は何の日かご存知ですか？
いいえ、わかりません。何の日ですか？
女性ドライバーの日です。1917年、大正6年のこの日、栃木県の渡辺浜さんという方が、日本の女性としては初めて自動車の運転免許を取得した日なんだそうです。今では女性ドライバーは普通ですか？当時はおそらく大変なニュースになったでしょうね。日本初の女性ドライバーって、なんかこう、すごくかっこいいなと思います。
中尾寺さんはどんな女性がかっこいいと思いますか？またはかっこいい女性の理想像というのはどなたでしょうか？
そうですね、やっぱり仕事ができる人っていうのはすごくかっこいいなと感じます。女優の天海祐希さんっていう方は私の中でやっぱりかっこいい方かなと思います。
確かに彼女は仕事ができて仕事ができる女性の役をよくやってますよね。
五郎さん、今日は女性がかっこいい映画をご紹介してくれませんか？
はい、承知しました。それでは今晩は女性が強くかっこよく描かれている映画を何本かご紹介しましょう。そうですね、まず中尾寺さんは87年に公開されたロボコップという SF 映画をご存知ですか？
いえ、見たことないですね。
そうですか、この映画はですね、悪漢たちに殺された刑事がサイボーグ手術を受けて蘇り、自分を殺した悪い奴らや黒幕の支配階層たちに問答無用の正義の鉄槌を与えていくという映画です。公開後大変な人気になりまして、80年代を代表する SF 映画の一本となってます。ロボコップはハリウッドで制作された映画ですが、監督はオランダから招聘されたポール・バーホーベンという方です。幼少期を第二次世界大戦の過酷な戦火の下で、死体が道端にいくつも転がっている日常を過ごしていたそうです。ですので彼の監督する作品は容赦ない過激表現が特徴で、それは SF 映画のロボコップでも見られ、特に肉体の損壊描写はもろダイレクトなことで有名です。さて、そんな彼が監督した作品で世界中で大ヒットして、主演女優を一躍大スターにまで担ぎ上げた映画があります。92年公開のミステリー映画氷の微笑です。そしてそれとは真逆で、世界中で最低評価を受け、一時主演女優が行方知れずになった映画があります。95年公開のショービズ映画ショーガール。まず今日はこの2本からご紹介したいと思います。この2本は同じ監督の作品でありながら、最高と最低の両極端にランクされている映画ですが、一点共通していることがあります。それはどちらの作品も主演女優が強くかっこよく、ちょっと昔流行った言葉で言うならばエロかっこいいをまさしく体現していたからです。
それではここで一曲聴いていただきましょう。日本の元祖エロかっこイスト、高田久美さんのキューティーハニー、お聴きください。ただいま聞いていただきましたのは高田久美でキューティーハニーでした。
まず92年の氷の微笑ですが、あまりにも衝撃的な内容で当時世界的に大ヒットしました。主演はマイケル・ダグラスとシャロン・ストーン。殺人事件の容疑者となったシャロン・ストーン演じる女性作家、その彼女の怪しい魅力に惹かれていくマイケル・ダグラス演じる刑事、シャロン・ストーンを一躍世界的大スターにした出世作です。とにかく彼女がエロかっこいい。タイトスカートの中はノーパンといういでたちで、警察署取調室で足を組み替えるシーンは見える見えないで大評判となりました。その後数多くのパロディ作品を生むことになりました。昨年公開30周年として 4K レストア版が劇場公開されました。 DVD やブルーレイでも見れますので、ぜひご覧になってください。そして次にご紹介する映画、95年のショービズ映画ショーガール。この映画ほどワースト映画賞をたくさん受賞した作品は今までないでしょう。ゴールデンラズベリー賞、優秀な映画を表彰するアカデミー賞とは真逆な映画賞で、最低映画を表彰する映画賞です。そのゴールデンラズベリー賞で95年に13部門ノミネートされ、結果最低作品賞、最低監督賞、最低脚本賞、最低主演女優賞、最低新人俳優賞、最低主題歌賞、最低スクリーンカップル賞の計7部門を制覇しました。さらにその後90年代最悪作品賞も受賞しています。他にもこの10年のワースト作品賞やこの25年のワーストドラマ作品賞ノミネートなど、世界各地でワースト映画賞を総なめした稀有な映画です。監督のバーホーベン自身も、映画ショーガールの後なら何が来てももう怖いものはないと自虐的に作品を捉えていた時期があったそうです。そんな自他ともに認める最低映画の主演女優のエリザベス・バークレーですが、映画の中ではこれまたエロかっこいいんです。スターダンサーという夢を持ち、それを叶えるためにど田舎からラスベガスにやってきたのがエリザベス・バークレー演じるノエミ。華やかなショービズの舞台裏でトップダンサーを夢見る女たちの激しい欲望と弱肉強食の熾烈な競争が描かれます。無一文のノエミがラスベガスの大舞台に立つまで成長していく一種のスポコンダンスドラマでもありますが、彼女がとにかくエロかっこいいです。ラストもカラッとした爽快感があります。この映画公開当時は散々な評価でしたが、贅を極めた豪華絢爛な映像や音楽は30年近く経った今頃になって見直されてきました。アメリカ本国で劇場公開された時は過激な性描写や暴力描写で17歳未満入場禁止映画となった本作、今見返すなら DVD やブルーレイでということになりますが、エロかっこよさを目指す女性にはおすすめの一品でしょう。
それでは倖田來未さんでもう一曲、Into Your Heart、 そしてガールズバンドのロセリア、ヒット曲リターミネーションシンフォニー、2曲続けてお聴きください。
それでは最後に番外というか変化球というか、私が個人的に一番お気に入りの女性がかっこいい映画をご紹介します。94年に公開されたオーストラリア映画プリシラです。世代も生き方も違う3人のドラッグクイーン、つまり女装した男性ですが、オーストラリアの砂漠のど真ん中にあるリゾートのショーに出演するためにプリシラ号と命名されたバスで旅に出るロードムービー。この3人それぞれヘビーな問題を抱えつつ、世間や同性の男性からは虐げられひどい目に遭いながらも、それぞれの夢を追いかけていきます。それがとにかくかっこいいです。マッチョでマウント志向の男性たちよりまっすぐに生きています。そしてこの映画は人生で不当な扱いを受けた時や辛酸を舐めた時に見ると元気になります。そんな不思議な魅力を持った映画です。アバやビレッジピープルなど80年代ディスコミュージックも満載のこの映画、女性だけでなく男性にも見てもらいたいですね。
それではこの映画のオープニングで印象的に使われた曲、シャーリーンの愛は陽炎のようにお聴きください。
そろそろ出発のお時間となりました。ご乗客の皆様、列車へご乗車願います。当番組ではリスナーの皆様からのお便りをメールにて受け付けております。メールの宛先は番組公式ブログに記載しております。時間の都合上取り上げきれなかったトピックスや追加情報、ルポ写真や動画等も番組公式ブログに載せていますので、ぜひお立ち寄りください。次回の放送日は10月25日深夜となります。どうぞお楽しみください。中尾寺さん、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは番組テーマ曲をお聴きいただきながらお別れとなります。それでは、
京都の皆様、おやすみなさい。